週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、新年も最新のマーケットトレンドをお届けします。編集長、
はい、
この番組ですね、昨年はですね、アップルの iTunes、うん、ベストオブ2012のポッドキャスト部門、はい、ベストビジネスに選んでいただきました。これもいつも聞いてくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかこれあもういいや、説明は省きます編集長どうぞ、は
い、でもね、本当にありがとうございます。これも本当に皆さんの、ね、おかげですよ ね、
ですね。
これからもね、皆さんの消費生活に役立つ情報をお届けしてまいりますので、末永くご愛聴ください。2013年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、周りの説明は一切省いたままオープニングは終わり。
週刊日経トレンディ、今回は特別企画、記者のおすすめはこれだ、2013年注目商品スペシャルチェックをお届けします。
もうね、オープニングを聞いた時点で、はい、あ、またあの連中が出てるなっていうのは皆さんお分かりいただけたと思うんですけれども、ね、週刊日経トレンディの人気コーナーチェックを担当していただいているチェックマンさん、はい、森森さんに加えて、はい、今回は日経トレンディデジタルご担当の新井さんにもご登場いただきましてお届けしてまいります。皆さん、2013年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
チェックマンさんの声がもうのっけからビンビンっていうかね最初トゥースはないってばなんでそんないつもチョイスが微妙に古いんですか
もっと新しいネタはないんですか、ね、
そうなんですよ。またテンション下がって扱いづらいな。このチェックコーナーなんですけれども、はい、2011年最初の回となった第171回でですね、うん、当時の1号さん、まあ、今もね、はい、ツイッターの方で時々書いていらっしゃいますけれども、それからチェックマンさん、うん、森森さんが登場して、うん、この時は特別企画だったんですけれども、
ね、
その後3月最初の配信だった第180回からレギュラーとしてのチェックコーナーがスタートしました。うん、でちなみにこのレギュラーとしてのチェックコーナーの第1回にご登場になったのがチェックマンさんなわけなんですけれども、うん、その時にご紹介したアイテムが、
はい、
なんと iPad 2と、
はい、
いうことでですね、時代を感じますよね。うん、もう今 iPad 第4世代まで来てますからね、うん、まあ、結構長いことやってるわけなんですけれども、
はい、
覚えてらっしゃいますチェックマンさん。
今思い返すダニー、最初の頃の収録にはですね、インディーズ臭がプンプンに漂っておりましてもういつの間にやら我々もスターダムにのし上がりあの頃の青臭い気持ちなんて忘れちまったさ。
このチェックマンさんの無軌道ぶりがですね、非常に際立つコーナーになっておりますが、
だって1回目の時ってものすごい真面目だった
んですよね。ものすごい真面目でした。だからこう聞いてたらですね、なんか体調悪くなりそうな。
だいたい学校卒業するときに君そんな人だと思わなかったよ最初は、だいたい言われます。
あ、最初はどちらかというとこう真面目な感じって思われるのに、
そして あなたは愛すべきキャラだよと言われ続け誰からも愛されないそんなチェックマンが今日もお送り、今日は皆さんいらっしゃいますので、そろそろ他の一人
完全に森森さんと新井さんが静かになっちゃった森森さん、2012年はどんなお仕事ぶりでしたか。
もうツイッター一色って感じですかね。
ですよね。森森さんは、うん、そのツイッターに関して言うと日経トレンディの公式アカウントだけではなくて、イクメントレンディのアカウントも担当され、
はい、
でさらにそこから広がっていって、今なんかイクメン番組にも時々出てらっしゃいますよね。
ニコニコ生放送で月に2回ぐらい
ですよ、
はい、みんな見てね。
いや本当そうなんですよ、ね。それでは今度は日経トレンディデジタルご担当の新井さん、
どうもです、
ね。チェックコーナーにはご出演になってないんですけれども、デジタル系のお話の時って結構新井さんに出てきていただいて、
はい、
もはやもうレギュラー扱いという
感じですね。純レギュラー。
まあやはり新井さんといえば去年は日経トレンディデジタルのデビュー、これに尽きる感じですか。
これに尽きますね。もう春からずっと準備してきて、やっと秋に出ましたと。
ですよね。
いう感じで
会員さんは順調に
25万人ぐらい、
そこまでいっちゃったんですか。
はい、超えてまして、
いや25万人も会員の方がいらっしゃるっていうのは嬉しいですね。いや、
これからもっともっと頑張っていこうかなと思ってまして、今年も多分いろいろ
仕掛けていくと。
仕掛けていく。
あら、
仕掛けるはずですよね編集長。
そうですね、もうあの大きなプロジェクトがこうなんとなく動き出しそうだったりとか、あとなんかいろんなね、仕掛けみたいなのも案が出てきてまして、早速始めていこうかなというふうに思ってますね。
おということでですね、2013年最初の週刊日経トレンディでは、今日ご登場いただいている編集部の皆さんが考える2013年の売れ筋ですとか、あるいは個人的におすすめの製品などをいろいろ伺っていきたいなというふうに思っています。
はい、そうですね、実は先月発売の日経トレンディ1月号でもね、はい、日経トレンディが使って選んだ買いの一品発表ベスト101という特集を組んでいて、この中でね2013年の注目商品をいくつかご紹介してるんですよね。
そうなんですよね、はい、あの本誌あるいは日経トレンディデジタルでバックナンバーをご確認いただきたいと思うんですけれども、まあ、そこでご紹介いただいたものも含めてですね、特に皆さんが一押しなアイテムっていうのをご紹介いただきたいなというふうに思っております、はい、それでは早速参りましょう。一人目はモリモリさんですね、はい、やっぱりスキー関連ですか。
いや残念ながら
ということはイクメン関連ですか。
いやそれも違うんです。お私のもう一つの柱である
新たな面を見せましたね。
ですね、
スイーツで。
あなるほど、ね、
これはあのモリモリフリークなら多分
ですね、
ツイッターでよくつぶやいてることなんですけ
ど。ですよね、
はい、ちょっとスイーツには目がないということでですね、はい、はい、で今年注目なのが初春にですね、はい、原宿にオープンする予定の、はい、ギャレットポップコーンショップス。
ギャレットポップコーンショップス、
はい、カルビーのグループのジャパンフリトレというところが、はいはい、シカゴ生まれの老舗ポップコーン店を、まあ、日本にオープンさせると。
なるほど、
はい、いうことでですね、
ここであえてポップコーンを持ってくるっていうことは何かあるってことですよね。
やっぱりここのシカゴの生まれのこのポップコーン屋さんっていうのは、うん、まずその見た目ライブ感のあるキッチンでその作ってるとこを見られるっていう、ね、はいはい、まあ、結構海外上陸のもの結構ありますよね、そういうキッチンが見える、
ね、アイスクリーム
オープンキッチンとか、ね、
まあ、そこでまず目で楽しめるっていうのがあるのと、もちろんフレーバーとかも、まあ、独特のものがあると。
あ、そこちょっと知りたいですね、はい、どんなフレーバーがあるんですか、
は
い、
まあ、一番の注目で言われてるのがそのもうそのお店のシカゴの名前がついてるシカゴミックスっていうフレーバーなんですけれども、はい、あのキャラメル味と、チーズコーンがですね混ざってるというですね結構濃い味になりますね。
想像が
全然つかないです。
つかない、
まあ、キャラメルフレーバーっての結構あると思うんですけど、はい、同製の釜で原料からもう煮詰めたキャラメルをもうぐるぐる混ぜて絡めて、はい、でカリッカリに仕上げる。
あ、後掛けするような感じではないんですね、はいはい、違いますね。ちなみに他にはどんな特徴があるんでしょうか。
はい、ポップコーン自体の形状にも特徴があって、はい、あのポップコーンって実はマッシュルーム型とバタフライ型っていう2種類に一応分類されるというか、
マッシュルーム型っていうのはすごいイメージができます、はい、あの普段食べてるような印象だと思う。
弾けた時に丸くなる、はい、
バタフライ型って
弾けた時に羽みたいに広がるタイプ
なんです。
それもバランスよく入ってるので、まあ、食感がいいと。
へ
ー、そこも一応売りの一つになっていて、バタフライ型になった場合って広がってるんで、はい、やっぱソースが絡みやすい。
あ、なるほどですね、
まあ、そういう楽しさもあるので、ね、これはなかなかおすすめですね。
これはちょっと興味深いですね。
向こうで行列できてたりとかするのかな。
まあ、結構向こうでは人気店ですね。
なるほどね、
うん、まあ、アメリカ人ってポップコーン好きそうですもんね。そうですね。
でこれアメリカだけじゃなくて今もう世界6カ国で28店舗あるっていうことなんで、
世界中で人気なんですね。
そうですね。で日本でも数年以内に、まあ、10店舗ぐらいあの展開していこうっていうような話が出ているので。
なるほど、
はい、まあ、原宿だけではなく広がっていくってことになると思います。
じゃあモリモリズスコアいただきましょう、はい、この原宿に今度オープンするギャレットポップコーンショップス、シカゴ生まれのポップコーンですけれども、ホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、パンケーキもいいけど、ポップコーンもね度9点。
よくわからないんですけど、
それはまた大体そのまんまですけどね。
最近なんかそれがなんかこうなんとか度っていうのがよくわからなくなってきたんですけど、
ツイッターでいつもパンケーキネタつぶやいてるんですけど、
ですよね、
まあ、非常に個人的にパンケーキ好きなんですね、うん、でまあカフェカイラも元々あのスカイツリーの方にあったものが去年12月表参道に移転してきたりとかで、再度また競争が激しくなってきて、
なるほど、
でまあパンケーキは正直もうちょっと飽和状態なので、うん、まあ、次の一手ってなった時に、うん、じゃあ今度ひょっとしたらこのポップコーンが新しい風になるのかなという意味で期待度を込めて9点。
なるほど、
はい、
非常に興味深いネタです。ありがとうございました。
これ場所で言うとどの辺なんでしょうか。
これ本当にですね、原宿駅のすぐそばですね。
あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあまさに激戦区ですね。
激戦区ですね。
あの竹下通りの入り口のあたりがやっぱり一番激しい感じしますもん ね、
う
ん、
そうですね、
新しいお店っていう感じで言うと。さあ編集長いかがでした。
そうですね、本当に海外から来るお店っていうのが最近ね続いていて、でしかも行列ができるというね現象が起きてますんで、これは楽しみですよね。
さあそれではお二人目、今度はですね、はい、新井記者の方にお話を伺いたいと思います。
よろしくお願いします
。ちょっとね今のギャレットの説明の時には静かになさっていたのはやっぱりあのクリスマスの時にサンタの格好をしてお子さんにプレゼントをあげようとしたら大泣きされたっていうのがちょっとまだ傷ついたまま立ち直れてない感じですか。
トラウマが。
そうなんですか。
なかなかね、いやサンタの格好する時気をつけた方がいいちょっと、まあ、誤算だったなっていう。
ですよね。まあ、そのままならぬ世の中ではありますが、その中でも新井さんが自信を持ってですねおすすめできる。
どういう意味なんで
しょうすいません、いい加減で
新井さんの価値は変わらないです。大丈夫です、我々が保証します
ね、あのチェックマンさんのお墨付きもいただいたところで、
ありがとう
さあそれでは新井さんにご紹介いただくアイテム、はい、よろしくお願いします。
はい、注目しているのは空気清浄機、ジェットクリーンですね。
ジェットクリーン、
はい、これトレンディ1月号でも紹介しているバルミューダの製品になります。
はい、はいはい、これその空気清浄機の中でも特にこれっていうその推しポイントみたいなのがあるんですか。はい、
ちょっと昔話していいですか。
はい、
3年前に空気清浄機の取材とチェックをしたんですよ。
はい、
その時にウイルス抑制する技術っていうのが各社出てるんですけども、まあそれは結構皆さんね、技術を競ってるんですけども、まあ、そういう実証実験をする研究所に行って、じゃあ聞くんですかっていう話をしたところ、まあ、そういう技術もまあまあ聞かないことはないんだけど、実は空気で大容量で吸っちゃった方が、ね、早いねっていう、まあ、すぐ聞くねっていう話になってですね、
その有害なものっていうか、はい、埃だったりなんだりっていうのはもう思い出しまえと、
吸ってしまえ、
あれさん記事書いてますよね。
そうそうそう、うん、吸っちゃった方がもう10分ぐらいで空気がきれいになるので、はいはい、そういうものよりも結構いいんじゃないですかっていう話を研究者の方がしてらっしゃってですね、うん、でまあそういう製品ってなかなかないなというふうに思っていたら、まあ、このバルミューダのジェットクリーンっていうのはもう大容量で空気を吸ってきれいにするっていうことに特化したような製品になっていると。それでもうちょっと注目度、僕の中ではナンバーワンって感じです。
うん、実際その吸う力っていうのはそれなりにやっぱ強いんですか。
そうですね、トレンディの記事だとですね、うん、まあ、10畳ほどの部屋も、まあ、5分で焼肉の匂いが消えたみたいな。
それは結構強力な印象ですね。
あ、これはやっぱ子供がいる家庭にはいいのかもしれないな。
トレンディのね商品実験って本当に厳しくって、実際に使う、しかもかなり過酷な環境で使ってテストするって多いですよね。ちなみにこのジェットクリーンなんですけれども、筐体そのものは結構大きいですよね。
結構大きいですね。
小さめのファンヒーターを縦ににょーんと引き伸ばしたぐらいでしょうか。
そうですね、縦長な感じですね。
そうですね、高さが70センチで、縦横が25センチ、重さ8キロということですから、はい、まあ、結構なサイズですけれども、
バルミューダっていうと、まあ、でかいファンで大容量で空気、吸ったり吐いたりっていうのがやっぱ特徴なんで、まあ、サーキュレーターしかり、
ですよね、
やっぱそこの技術っていうのは盛り込まれてますよね。
うん、多分今年の花粉シーズンにこれはやっぱり売れるかなというふうに思っていて、加湿機能がないので今はまあちょっと需要薄だと思うんですけども、じゃあそこでちょっと売れたら空気清浄機のトレンドがちょっと変わるのかなっていうの
を、ね、今までの本当に流れっていうのはね、加湿器がついたりとか、あるいはウイルスをねこうなんていうんだっけ、
イオン抑制技術みたいな
感じで、うん、っていうところで、はい、ウイルスを抑制するというふうな方向でずっとずっと競争が進んでたんですけれども、また全然違う方向っていうことですよね。
大風量で囚人する室内竜巻っていう風に書いてありますけれども、実際毎分6000リットル空気を吸うって書いてあるんですよね。6000リットルってすごいですよ。
でもすごく音は大きいんですよね、きっとこれね。
なんかテレビの音も聞こえなくなるという。
え、そんなに大きいんですか
最大の風量で回してた場合、
これ初めに大風量で回してある程度空気の流れができれば、あのその後はフルパワーじゃなくても大丈夫になるので、
なるほど、
常にフルパワーというわけではないということですね。
でフルパワーの時がちょっと音がすごいってことですね。
まあそこはちょっとトレードオフですよね。どうしてもその風量と音っていうのはなかなか、あとはもうひたすらファンを大きくするっていう話になってきてしまうので、
そうですよね、人生もそうありたいですね。最初フルパワー流れができたら
惰性ですか。
さあ森岡さんの鋭いツッコミが入ったところで、今回はアライサンズスコア参りましょう、はい。このジェットクリーンですね、 EJT1000 というやつですけれども、ホニャララ度を10点満点でお願いします。
鼻水くしゃみ抑制度が、まあ、10点中7点ぐらいあればいいかなと、
希望込みの
希望込み
ということでですね、あれもなかなかちょっと面白いですね。さあそして2013年のスペシャルチェック最後を飾るのはこの方です。渡辺編集長よろしくお願いします。
そこですかみたいな。
ありがとうございます。打ち合わせたかのような、ね、リアクションいただきましたけれども、
はい、谷でもないパパでもないチェックマンがお届けいたします。
それ谷でも金ママでも金から来てるわけですよね。だから古いって言えば全部
はい、あのちょっと真面目にいきますとちょっと大きい話をしますとですね、
はい、
あの2013年は物流の年になるんではないかというふうに個人的には思ってまして、
物流の年ですか。
はい、あの現在アマゾンで物を買うという行為が、特に都市部の生活者の方にとってはもうごく当たり前のことになってるという方も、
そうですね、
はい、多いと思うんですけれども、数十円数百円のものを1点頼んだ場合すらですね、送料無料で翌日に届けられてしまうということは、買い物の常識を覆すだけでなくですね、物流の現場の常識まで覆してしまう可能性を秘めているわけです。でですよ、はい、私が注目したいのがですね、フルーツの物流、
フルーティ
ーあのフレッシュシステムという、成果、果物ですとか、はい、それから花とか、はい、の物流を手掛ける会社があるんですけれども、はい、そちらがですね、1月からこの1月から、新神戸センターというですね物流センターの稼働を開始いたしました。これが何が画期的かというとですね、輸入されたものの検査、それから税関の通過、そしてバナナなどの場合ですね、熟させるんですね、倉庫の中で。
そうですよね、室に入れて、
はい、税関通過して一度熟させて、お店まで配送という流れが全て一つの施設の中で完結するという、
それはすごいですね、
はい、国内では初となる画期的な物流センターが完成し、全国のバナナラバーが狂喜乱舞。
バナナラバーってチェックマンさん、そんなにバナナがお好きなんですか。
あのこの施設内ではカットフルーツ、それから花の加工もできるようになっております。
なるほどですね。あの僕も個人輸入を時々するので、こうトラッキングを見ていると、そのやっぱりどこでも止まるわけですよね。税関で2日を止め置かれたりですとか、で特にそれが植物だとか食べ物っていうことになると、当然検疫、輸入検疫を受けなければいけないので時間かかるだろうと思ってたんですけど、それを一つの施設でやれるっていうことは、もう本当に新鮮なままお家に届けることができるっていうことですよね。
はい、まあ、TPP の問題もありまして、輸入果物にはさまざまな話題が今実はあるんですけれども、まあ、そんな中で海外から来たものをよりおいしく消費者のもとへという、物流はかように進化しているということで、もうこれ以上話すと限界なのでスコアに行ってよろしゅうございますか。
あの最近ですね、必ずスコアのところってチェックマンさんからの振りなんですよ。
限界を迎える。
そうなんですよね、
喋ることがなくなったっていうことですね。
ということでですね、チェックマンズスコア参りましょう。このフレッシュシステムの新神戸センターホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、ズバリでいきますよ、
はい、
フルーツということでアボカド。
ここね、書き間違えるよね、よくね。
そっちか。
そうだ、そう
だ。8点。
僕、あの、新井さんの切り込み方が最高だったと思うんです。
よく間違うよね切り込みが素敵で8点が霞みかけていますけれども、
点数の説明は割愛させていただ
きます。割愛する
だけのものもないような気がしますけれどもね。ということで今回はですね、記者のおすすめはこれだ2013年注目商品スペシャルチェックということでですね、チェックマンさん、森森さん、新井さんにご参加いただいて、今年注目の商品サービスについてお話をいただきました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。チェ
ックコーナー、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部の皆さんにご登場いただいているこのチェックコーナーなんですけれども、今週はですね、はい、新春特別企画ということで皆さん前半にご出演いただきましたので、うん、今回久しぶりにですね、私ぬいが担当させていただきたいなと思っております、
は
い、
では今回は一体何を探してきたんですかね。
僕モバイラーなんですけれども、
そうですね、うん、
モバイラーってスマホだけじゃなくて、うん、モバイルノートパソコンだとかタブレットみたいに、うん、こう屋外とか外出先でもガジェットいっぱい使うわけですね、
はいはいはい、
でそうなると、うん、いかに外出先でも高速なインターネット環境を確保するかっていうのが、うん、結構深刻な問題だったりするわけです、
はいはいはい、
ということで今回は、うん、LTE 対応のモバイル Wi-Fi ルーター、e モバイルのポケット Wi-Fi LTE GL04P という製品を紹介したいなと思います。
なるほど、このね収録のスタジオにもねいつもモバイルルーター持ってきてますもんね。
そうなんですよ。
でこの番組でもねたびたび触れてるんですが、 LTE は大都市圏を中心にねカバーエリアも広がってきてさらに便利になってますよね、
はい、
ただ最近はスマホのテザリングがあるのでそれを使えば楽なんじゃないですか。
いわゆるライトモバイラー、
うん、
勝手に僕が作った言葉なんですけども、
そうですね、
ライトモバイラーだったらテザリングは便利だと思うんです、うん
はいはい、
持つ点数も減りますしね、うんうんうんうん、ただその外出先でもそのもう本当にメールだけじゃなくて、うん、ガンガンウェブサービスを使うようなヘビーモバイラー、
うんうん、自分のことですね、
です、
はい、
となるとそうも言えない事情があるんですね、
はい、
まずスマホのテザリングはですね、うん、データ通信中に電話が着信すると、うん、一旦通信を中断してしまうものがあるんですね、
うん、
でつまり電話しながら使えないものっていうのもあるんです。
あ、確かにねそれはあるかもしれないですよね、はい、電話でね打ち合わせをしながら必要な資料を受け渡ししたりだとか、
はい、
そういう時はモバイルルーターが独立していた方がいいか。
そうなんですよ、パソコンでファイルのやり取りだとか共有とかをしながらスマホで通話してるっていう状態って結構あるんですよね、はいはいはい、それに加えてですねバッテリーも大切にしたいという考え方があるんですね、
はい
はい、スマホのバッテリーはできれば通話のために温存しておきたいわけですよ、うん、
なるほど、
はい、でモバイルルーターだとそれ単体で使えますから、うんスマホの電池のこと気にしなくていいという安心感があります、
うん、
でこの GL04P はですね 3000mAh と、バッテリーも大容量ですので、はい連続通信時間がだいたい10時間、
うん、
で連続待機時間はおよそ380時間ということでですね、うん個人的な印象なんですけれども、うんうんうんうん、1泊程度の出張だったら、うん、充電用の AC アダプター持っていかなくてもいいレベルですね。
あ、なるほどね、
はい
要するに外で Wi-Fi 機器を活用する人ほどモバイルルーターを持ち歩く重要性が増してくるということなんですね。
そうなんですよ、
うん、
でさらにですね僕はドロップボックスを使って、はい番組データの受け渡しなんかをよくするんですね、
はいはい、
でそうするとすごく大容量になってくるのでそれを快適に、アップロードしてダウンロードしてっていうのが必要になってきます。で例えば Hulu みたいな動画配信サービスを使ったりだとか iTunes で音楽を買ったりだとかあるいは動画を撮影した上で YouTube にアップするっていった場合でも LTE 対応っていうところが効いてくるんですね、
はいはい、
そういう意味でこう GL04P っていうのが、今回のチョイスの、大きな動機になったっていうところありますよね、
は
い
確かに最近はビジネスマンでもモバイルノートパソコンではなくてタブレットを持って外出する人っていうのが増えてますよね、
はい、
でタブレットとモバイルルーターの組み合わせならばスマホと合わせて持ち歩いてもあまり重たくならずに済めそうですよね。
まさにそこが一番痛かったんですよ。最近 iPad mini ですとか、Nexus 7っていった、7インチ前後のタブレット端末が非常に売れてるわけですけれども、
はいはい、
大体7インチ前後だと 300g 台なんですよ ね、
うん、そうですね
本体が、
うん、
でこれに GL04P を足すと、うんうん、この GL04P が大体 140g ぐらいなんですよ、
はい、
で足して 440g から大体 500g ぐらい、うん、って考えると、うん、 500ミリリットルのペットボトルのお茶よりも軽いってことになるんですよ。
分かりやすいですね。
はい、はい、でウェブやメールに加えて、うん、まあ、予定の管理ですとか、うん、ドキュメントの閲覧、うん、簡単な編集、うん、それから動画写真といったような使い方なら、うん、まあタブレットとこの GL04P という組み合わせでもいけますので、うん、はい、まあ、7インチタブレットと GL04P っていうのがですね、モバイラーの基本パッケージになるんじゃないかというふうに考えてます。うん、であの個人的なティップスなんですけれども、うん、あの僕は iPad にですね、リモートデスクトップのアプリを入れて会社のパソコンをタブレットで遠隔操作できるようにして、ノートパソコンが出動する機会っていうのをできるだけ減らしてるんですよね、はいはい、バッグの中にも軽いので、これ結構おすすめです。でコスト面でもですね、月額3880円で使い放題の定額制になっていますので、うん、まあ、データ通信料を気にせずに使っていくことができると。
まさにモバイラー向けということなんですね、
はい、
それでは点数をねつけていただきましょうかね、
はい、
この e モバイルのポケット Wi-Fi LTE GL04P のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、ヘビーモバイラーの筆記アイテムだと9点でお願いします。結構そのまんまですね。
まあそのまんまですね。そのヘビーモバイラーって流行らせたいわけですね。
ダメですかね。あのちょっとこう流行るといいなっていう期待感を込めつつ、
はいはい、
あのちなみにこの GL04P はですね、うん、セキュリティ方式については、うん、WEP、WPA、うん、WPA2 と、うん、まあ、いわゆる主要な規格には全て対応していますし、
はい、
あとあの簡単に接続設定が作れる WPS にも対応しています、
うん、
で LTE のエリア外になった場合でもあの 3G が使えるので、とにかく安心ということですね。
いや今まで聞いてるとかなり押してると思うんですけども、はい、その割には9点ということですね。
あんまりですね、うん、自分がモバイラーだモバイラーだというふうにこう強調しすぎちゃうとですね、うん、あのいつどこにいても必ず捕まえられて仕事ができるっていうのがこう分かっちゃうんですよね、うん、
あなるほど、はいはい、
でそうなるとですね、うん、あの例えば台本が遅れてる時にですね、うん、あの電話かかってきて、うん、あすいませんできてるんですけど、あの今ネット環境なくてですねメールできないんですよみたいな、あの言い訳の旅をちょっとできなくなっちゃうっていうのですね。
ただそれって自分の事情ですよね。そこはちゃんと送れないように作業してください。
わかりました。あの週刊日経トレンディの台本もきっちり早めに上げるように、2013年は努力したいと思います。
お願いします。
ということでチェックコーナー、来週は通常フォーマットに戻って日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは e モバイルのポケット Wi-Fi LTE GL04P でした。今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
はい、もうね3人を呼んで盛り上がりましたね。
いやなんか本当にねお正月のランチキ騒ぎみたいな感じになっちゃいましたけどもね。
ここで、もりもりからちょっとお知らせがあるそうなんですけれども、
うん、はい、この1月でですね、
はい、
あのトレンディ編集部から移動に、なりましてですね、まあ、あのこのポッドキャストも、まあ、今日がラストということでですね、
ちょっと寂しいですよね。
寂しいですね。
ツイッターの舞台に関してもあのもうチェックマンに全権を委任した、
おっと
宣言しましたね。
あの今の A はお前かよ。
まあ、2013年、
はい、
ね、年も変わったということで、うん、あの当然編集部の皆さん頑張ってくださいなんですけれども、その新しいステージで頑張る、はい、もりもりさんにもですねエールを送らせていただければと思います。本当頑張ってください。
ありがとうございます。まだ編集部には面白いメンバーいっぱいいるんで、まあ、ひょっとしたら私の代わりにまた誰か、
まさか、まさかあいつがあいつが来るのか、
事後に続くみたいな。
お楽しみ
に。お楽しみ。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。 Weekly, 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 K-Trendy.